自衛官などを募集します。自衛官候補生と予備自衛官補を次の通り募集します。自衛官候補生、資格は18歳以上、33歳未満の男女。予備自衛官補、資格は1、一般、18歳以上、34歳未満。2、技能、18歳以上で国家資格などを有する者。詳しい受付期間、試験日等は、自衛隊和歌山地方協力本部、橋本地域事務所。電話、0736-320744までお問い合わせください。正しいウォーキングの仕方講習会。ウォーキングは健康増進やダイエットなどに効果があり、誰もが気軽にできるスポーツです。正しい歩き方のフォームを身につけることで、より運動効果が高まります。これから始めたい人や、すでに続けている人も、この機会に受講してみませんか？時は3月2日土曜日午後1時から3時。ところは市民体育館。講師は日本体育大学教授の別府健二氏です。対象は市内在住在勤の人。定員は200人先着順です。持ち物は室内シューズ、飲み物、なお事前の申し込みは不要です。問い合わせ先、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階です。木の皮流し雛、春を招く風物詩。古川の町に早春を招く、木の皮流し雛が開催されます。伝統と歴史の町、古川の早春の行事として、多くの人々に愛され親しまれています。お姫様を先頭に華やかな大行列と、水面に映える色とりどりの流し雛が、浅き春の無限の世界へ皆さんを誘います。時、3月3日、日曜日午後1時30分、ところ古川寺、中津川川岸、木の里農協古川支所前。内容は祈願祭、古川寺境内午後1時30分、大行列とんまか通り午後2時に古川寺発、ひな流し、木の里農協古川支所前、中津川川岸、午後3時から。会場周辺に駐車場はありません。問い合わせ、古川ふるさとセンター、電話 73-3312、月曜祝日を除きます。以上、読みは柏でした。
暮らしに役立つ情報ワイド。平成30年度クリーンアップ運動 in 和歌山スポゴミ大会を開催。今年11月に開催の年リンピック紀ノ国和歌山2019の競技会場の一つである五花運動場。全国から訪れる参加者をゴミ一つないきれいな紀ノ川市でおもてなししませんか？スポゴミとは、制限時間内にチームで力を合わせ、拾ったゴミの量と質でポイントを競い合うスポーツです。子供からお年寄りまで、どなたでも気軽に参加できます。みんなで楽しくゴミを拾い、 一緒に街をきれいにしましょう。時、3月2日土曜日午前9時30分から正午。ゴミ拾い活動は1時間程度。ところ、小川運動場周辺。定員20チーム、1チーム3から5人。小学生以下は保護者同伴です。申し込み期間は2月12日火曜日から22日金曜日。申し込みお問い合わせは、和歌山県環境生活部県民生活課、電話073-441-2598。年輪ピックに関するお問い合わせは、年輪ピック推進課、電話77-2511、本町南別館3階です。市県民税の申告、確定申告。29年度の新県民税及び確定申告から、本人及び扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。市及び税務署では、申告書を提出する際、なりすましなどを防止するための確認、番号確認、本人確認をしますので、下記の書類を用意してください。郵送で申告書を提出する場合は、写しを同封してください。本人が提出する場合、番号確認書類、本人確認書類。代理人が提出する場合、代理権確認書類、代理人の本人確認書類、本人委任者の番号確認書類。確認書類例は、番号確認書類、マイナンバーカード裏面、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など。本人確認書類は、マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など。代理権確認書類は、委任状、本人の健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証などです。30年中に市役所へ市民税、県民税申告書、市民税、県民税、簡易申告書、国民健康保険税申告書を提出した人を対象に、1月下旬に31年度の市民税、県民税申告書を送付しました。同封の書き方を参考に記入の上、転送してください。書き方がわからない場合は、市役所の申告会場で相談してください。確定申告、市県民税申告の申告期限は3月15日金曜です。お問い合わせは、税務課、電話 77-2511、本庁1階です。第18回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、2月17日日曜午前11時スタート、君井寺公園陸上競技場から県庁前までのコースです。木の川市選手団を紹介します。監督鈴木常次さん、コーチ森岡健太さん、コーチ増井武則さん、コーチ柏木直也さん。選手の皆さんは、小川千織さん、上立小6年、吉岡直さん、西岸小6年、藤井香音さん、中岸小5年、平井霞さん、上立小6年、 小玉みのりさん、小川小5年。堀内聡太くん、川原小6年。前川陸くん、中岸小6年。根頃勝利くん、西岸小6年。白鳥雄星くん、中岸小6年。藤井伊吹くん、池田小6年。上村誉さん、小川中2年。高橋美琴さん、岸川中1年。千木都奈美さん、キャプテン、岸川中3年。赤井のぞみさん、副キャプテン、小定岡中3年。吉村夏樹さん、岸川中1年。西岡かりんさん、岸川中2年。原田ひなさん、岸川中1年。吉岡幸喜くん、岸川中2年。岩橋海星くん、副キャプテン、岸川中2年。富谷大成くん、岸川中2年。森本貴人くん、小川中1年。岡畑直親くん、岸川中2年。小玉小太郎くん、小川中2年。山本春人くん、岸川中1年。以上24名です。紀の川市選手団を紹介しました。以上、読みは堂本でした。
困った時の相談のコーナーです。紀の川市弁護士相談。3月6日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4、先着5人の方で電話予約が必要です。予約受付開始は2月20日水曜日午前9時からです。問い合わせは市民課電話 77-2511 です。紀の川市行政相談。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。2月13日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。問い合わせは市民課電話 77-2511 です。紀の川市人権相談。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談は次のどの会場でも受けられます。2月13日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室、または3月13日水曜日午後1時から3時、小川ふるさとセンター2階小川支所会議室、または4月10日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室です。お問い合わせは人権施策推進課電話 77-2511 です。高齢者相談。紀の川市地域包括支援センター愛の手。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。平日の午前8時45分から午後5時30分、電話 77-0350、 心と体について、障害者の相談、体や知的障害のある人に関する相談に応じます。県子ども・女性・障害者相談センター、電話073-445-7314、コウノトリ相談、面接相談です。産婦人科医が不妊相談に応じます。予約が必要です。問い合わせは岩出保健所、電話 61-0049 です。身体、知的、精神障害に関する相談。平日の午前9時から午後5時、麦の里紀の川生活支援センター、電話 78-2808 です。難病に関する相談、平日の午前10時から午後4時、不在時は着信履歴にて対応します。難病連家族会紀北、電話 75-4413 です。心の健康相談、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。岩出保健所、電話 61-0021 です。労働者の健康相談、問い合わせは伊都長地域産業保健センター。センターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。電話 78-3875。 女性について、女性相談、面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。県男女共同参画センター、電話 073-435-5246 です。女性に対する暴力の相談、電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。県子ども・女性・障害者相談センター。電話073-445-0793 です。消費生活について、消費生活相談員による消費者問題の相談を、本庁南別館2階相談室で、第2、第4水曜日の午後1時から4時、電話 79-3919、 問い合わせは商工労働課、岩出市役所2階、第1、第3火曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 で行います。紀の川暮らしのネットワークで架空請求やクーリングオフ、契 契約の解消の相談に応じます。日時は第1・第3水曜日の午後1時から3時。本庁南別館2階相談室暮らしの窓口。電話79-3919。問い合わせは商工労働課です。その他の問い合わせです。第2の就活サイクル合同企業説明会を2月12日火曜日午後1時から4時、和歌山ビッグアイで開催します。約100社が参加予定です。対象者は結婚や出産などで離職した女性、定年退職した人、県外からの U ターンなどの再就職希望者。申し込み問い合わせは和歌山県再就職支援センター。電話073-421-8080。ファックスは073-424-0230です。以上、読みは柏でした。
私の町の文化財、金岡家住宅。紀の川市那手市場は、古くから交通の要衝として栄え、現在でも旧大和街道沿いに歴史ある建物が残り、往時を偲ぶことができます。今回紹介する金岡家住宅もこのような建物の一つで、国の重要文化財、旧那手本陣芋関住宅から街道沿いを西に150メートルほど離れたところに建っています。この金岡家住宅は、残された資料から、慶応年間、今からおよそ150年前に建てられたとされています。外観上の特徴は、津市2階建てと呼ばれる2階部分の太刀が低い、古い家屋の形式を伝えていることです。このような形式の家屋は、おおむね明治中期の頃までに建てられ、それ以降は2階部分の太刀が高くなっています。津市2階建ての外観には、虫子窓と呼ばれる、まるで虫かごのような立て格子の入った窓が2箇所に開けられています。金岡家のものは、この窓の中央に、漆喰細工の上り竜を見ることができます。このような部分も金岡家住宅の見どころの一つです。またこのような漆喰細工は左官職人の小手の技により作られたもので、小手絵と言います。正面やや左手の出入り口から内部に入ると背面側まで続く土間があります。土間は中間あたりで中戸によって仕切られ、奥は炊事場となっています。床上は街道に面して横方向に3室、縦方向に2室の計6室あり、この地域では規模の大きな家屋です。普段は土間に面した出入り口が使われますが、大切なお客様などを迎える際には中央、やや右手の玄関が使われていました。この玄関を入って、右手奥が主座敷で、奥の間と呼ばれ、床の間や違い棚などが備わっています。この住宅は、建設当時から間取りの大きな変更はないようですが、老朽化が進んでいることと、細部に改造の跡が
多く見られるのが残念な点です。しかし外観など古い民家の遺章を残し、名手市場の歴史を今に伝えています。私の町の文化財でした。
図書館情報。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順に読みます。カフェ和歌山2019、和歌山リビング新聞社。周到おかずベスト200、 A 出版社。カムホーム、主婦と生活者。初恋温泉、吉田修一、修営者。フロソムリエ、青木優子、修営者。今月のテーマはほっこりです。新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順で読みます。1秒で刺さる書き方、中谷明宏、ユサブル。ベクシーキッチン、基本のお料理。ベクシーキッチン、宝島社。最強の教訓、世界史、神野正文、PHP 研究所。こわめっこしましょ、ツペラツペラ、絵本館。隙間児童、室井茂、白線社。折り紙教室です。時は3月9日土曜日、17日日曜日、午後2時から3時。ところ、河南図書館。内容、トトロに挑戦。3月10日日曜日、23日土曜日、午後2時から3時。ところ、河南図書館。内容、多面体折り紙に挑戦。河南図書館や事前に申し込みが必要です。申し込みは2月16日土曜日、午前9時半からです。読みは堂本でした。
町の話題、トピックスです。紀の川市、ピーチ、ユーハ味覚糖のコラボレーションで、関西地区限定、コロロピーチが誕生。市特産のアラカーノ桃のピューレをふんだんに使用した国内外で人気のグミ菓子、コロロピーチが、関西地区限定で発売中です。ぜひご賞味ください。販売場所は関西地区の一部のスーパーマーケット、ドラッグストア、清州の里、岸駅前観光交流拠点です。岸駅前で出張青空市、12月22日、観光交流拠点で長原北町おこしネットによる出張青空市が開催されました。冷たい雨が降る市場を出店者たちの新鮮な野菜はいかがですかと元気で明るい声が温めます。長原北町おこしネットでは月1回農産物直売所パルケ長原を開催。地元で採れた農産物や手作りジャムなどの加工品を販売しています。平成31年紀の川市成人式、1月13日、古川ふるさとセンターで開催された平成31年紀の川市成人式。新成人を代表して小玉敦樹さんが、これから先どんな困難がやってこようとも成人としての自覚を持ち、自分のために 人のために精一杯努力していきたいです。と、新成人の言葉を述べました。今年の成人式には、528人の新成人が参加し、一緒に記念写真を撮ったりしながら、友人との再会を喜び合いました。また、成人式実行委員長の小林仁さんが、失敗は成功のチャンス。失敗を恐れず、まずは挑戦し、いろいろな経験を積むことが自分自身の成長につながっていきます。と挨拶を述べたように、さまざまな可能性を持つ新成人にとって、この成人式が希望に満ちた未来への第一歩を踏み出す機会となればいいですね。成人式実行委員会とは、新成人自らが成人式の企画や運営を行う実行委員会です。イベント内容や招待状のデザインなど、式に関するさまざまなことを会議で決めるほか、式の当日は受付や司会なども行います。新春恒例七草がゆ祭り。1月13日、清州の里春林県で七草がゆ祭りが開催されました。前日の節句に無病息災と一年の豊作を願って食べられる七草がゆ。暖かな陽気に包まれた春林県では、七草がゆや甘酒などが振る舞われ、大勢の人でにぎわいました。参加者は歴史ある建物の中で、日本の伝統文化を楽しむことができました。つきたてのそぼろ餅がとてもおいしかったです。と大満足。訪れた人にとっても、心も体も安らぐひとときとなりました。ごめんね。優勝を目指して猛特訓。1月17日、那手小学校体育館で第36回和歌山県綱引き選手権大会に向けた実践練習が行われました。大会出場予定の那手ハンドボールチームの子どもたちと保護者、合わせて32人が参加し、県代表チームである紀の川愛好会のメンバーが、綱の持ち方や引く時のポイントなどを丁寧に指導しました。本番さながらの練習試合では、気持ちも引き締まり、せーのと互いに声を掛け合うなど、チームワークも高まりました。心を一つに、最後まで諦めず優勝を目指します。アラスダ通信。その後、昨年6月にソギポ市中学生9人が、8月には紀の川市中学生9人が互いの市を訪問。1泊2日のホームステイや中学校での授業参加などを通して、相手の国の文化や生活を体験しました。紀の川市中学生国際交流事業。異なる生活や文化体験を通して、国際性豊かな人材を育成することを目的に、姉妹都市、韓国ソギッポ市の中学生との交流を実施。これまでにおよそ80人の紀の川市中学生が参加しました。以上、町の話題でした。続いて、地域公共交通ニュースです。その1、地域巡回バスの利用者数の現状です。市内の広範囲で走っている地域巡回バスの利用者は減少傾向にあります。厳しい財政下ではバスの利用はないが、バスの存続の要望はある、だと 維持することは困難です。22箇所のうち約4割のバス停が月間乗降客数4人以下です。4人は自家用車やタクシーに一度で乗車できる人数です。1便あたりでなく1月あたりで4人以下となるとバス路線の廃止も視野に入れなければなりません。お問い合わせは地域創生課77-2511本庁3階です。人の動きです。平成30年12月末現在、人口62,682人、うち男29,856人、女32,826人、世帯数26,423世帯。以上、人の動きでした。インフルエンザが流行しています。手洗いやうがいをし、この冬もしっかり体を守りましょう。ではまた来月まで。さようなら。よみ原です。